それでは聖書を開いていたします。ヨハネによる福音書9章の1節から12節です。新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書9章の1節から12節、新約聖書の199ページになります。それではお読みいたします。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。私たちは私を使わされた方の業を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。近所の人たちは彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと答えた。神の業が現れるという題で、高野仏師を通して御言葉の解き明かしをいただきます。
おはようございます。今日の今読んでいただいた箇所は、多くの苦しみの中にいる方々に慰めを与えてきた有名な箇所です。横田早紀江さんもお嬢さんが突然いなくなり、理由も行方もわからぬまま洞窟の中にいた時に、この9章から聖書へと導かれていったとお話しされておりました。岩橋武夫さんという方がおられます。もうすでに召されて70年近くが経っているんですが、彼は早稲田大学理工学部に在学していた20歳の時に失明をされます。で、彼はその時のことをこのように記しておられます。あたかも運命は私を暗闇に突き破るためにあらゆる棘の道を備えているもののごとく感じられてならなかった。今まであまりに穏やかであった私の人生は今や急テンポを持って逆運動を開始したのである。そして最後に私を待っていたのはあの恐ろしい奈落の淵であった。世界大に拡大された闇であった。 長男の将来を期待していた両親は失望し、経済的な負担が重くのしかかります。父親は何が祖先だ、何が神だ、仏だと言って呪い、酒を浴びるようになります。岩崎さんは失明を通して自分の人生を深く考え始めました。治ることが問題であったのは昔のこと、私にはもう生きていることそれ自体が問題であった。人生とは闇だ、何のために生まれてきたのか、なぜ私だけがこのような目に遭わなければならないのか、生まれてこなかったらよかったのに、人生が闇である、目が見えないという以上に人生が闇だ、生きる意味もどこにも見出せない、このことに彼は苦悩するします。でその彼のところに新興宗教の布教者が彼を訪ねてきて、あなたの目が悪いのはご先祖の祭りをおろそかにした結果です、そうされるつもりはないが、どこかであなたのお家がご先祖の霊をおろそかにしているため、そのたたりを受けてお目が悪くなられたのですと語ってくるんですね。岩崎さんは激しく反発いたしました。でそれからしばらくしてこのヨハネの9章の記事を読んで、そこから彼の人生に光がもたらされていったと語っておられます。今日の箇所は苦悩する魂に目を留めて光をもたらしてくださるイエス様の恵みが書かれている箇所です。共に御言葉を味わっていきたいと思います。いつものように3つのポイントです。まず第一、盲目の人の前で1から3節イエス様の視線と弟子たちの問いについて。2つ目のポイント、シロアムの池で4節から7節イエス様の癒しの御業について見ていきます。そして3つ目、見えるようになるには8節から12節目を開いてくださる方について見ていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。多くの方がさまざまな苦悩の中であなたの恵みに触れ、あなたの癒しに預かり、あなたに希望を見せていただきました。私たちもかつてはあなたを知らず闇の中をさまよい、自分の人生に起こってくるさまざまな出来事に苦悩し混乱し、自分自身をも傷つけてきたものです。しかし主よ、あなたは私たちに目を留めてくださいました。私たちを愛してくださいました。私たちを救い出したいと光を届けてくださいました。今こうして聖なるあなたの前に、あなたの愛する者と呼ばれて、あなたの子とされて、あなたを礼拝させていただいております。子として多くの恵みに預かり、あなたの子として多くの約束をいただき、確かにこの地上においては痛みや悲しみもありますけれども、あなたのご存じない悲しみではなく、あなたのご存じでない苦しみではなく、人の悪意すらも私たちの益にしてくださる、良きことの計らいと変えてくださる、あなたの御手の中に私たちは生かされるものとなりました。そんな資格の何もないものでしたのに、あなたは私たちを招いて救いに預からせ、私たちのすべてのあなたとの裁きとなる罪を取り除いてくださって、ただ御子の十字架によって許してくださって、特権を備えてくださいました。今この時もこの朝も聖なるあなたを仰いでいます。どうぞ一人お一人の その歩みの中に届いていてくださいますようにお願いいたします。変わらぬ恵みと慈しみを持ってこの週の歩みも支えてください、助けてください。地上においては戦いがあります、悲しみがあります。どうぞ戦いの中に使わされていくお一人お一人のその歩みを祝してくださるように、あなたが共に出て行ってくださいますようにお願いいたします。絶えず御声を聞かせてあなたのものとして顧みてくださいますようにお願いいたします。今もこの時苦しみの中におられる方がいらっしゃるでしょうか、痛みの中にいらっしゃる方がおられるでしょうか、どうぞ行き巡ってください。あなたがそば近くにあって慰めを与えてくださり、その御翼で覆ってくださいますようにお願いいたします。あなたの慰めを受ける心を開いてくださって、あなたの恵みで満ち足らせてくださるようにお願いいたします。困難の中におられる方に、先の見えない道を歩んでおられる方に、あなたがここが道だ、これに歩めと絶えず道を示してくださって、謝ることなく幸いの真ん中を歩んでいくことができますようにお願いいたします。またまたあなたを知らない方があなたの恵みに触れ、心開いてあなたの救いを受けることができるように、永遠の命の望みに生かされていくことができますように、罪の許しをいただいて心の重荷のすべてを下ろすことができますように、主をどうぞ届いていてくださいますようお願いいたします。私たちの足りない証しや、また私たちのすべての主のための技をあなたが用いてくださいますようお願いいたします。この朝も御声をかけてくださることを感謝いたします。お一人お一人の歩みと心を知っておられる主が、聖霊によってお一人お一人にふさわしく語りかけてくださいますように、すべてをお委ねして尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日読んでいただいた9章、この出来事が前の8章の時からどれくらい後の出来事なのかは分かりません。どこで起こったのかも正確には分かりません。イエス様が生まれつき目の見えない方の傍らを通られた時の出来事です。8節によれば、この人は道端に座って物乞いをしておりました。この時代、目が見えない人は働いて収入を得る術がありません。物乞いをして人から施しを受けていくしかな、生きていく術はありませんでした。生まれつきと弟子たちが語っていることを見ても、ずっと以前から彼が座って物乞いをしているのを誰もが見て知っていたものと思われます。一節、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエス様がその人をご覧になっているのに気づき、それまで気になっていた疑問をこの機会にとイエス様に尋ねていきます。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。あまりに配慮に欠けた思いやりのない言葉だと思います。弟子たちの発言の背景には、苦しみや災いが起こるには何かしらの原因がな、ある、苦しみを受けるにふさわしい罪への罰が神から下されているに違いない。当時のラビの言葉にもありました、罪なしの死はない、罪悪なしの苦しみはない。そんなことわざの通りに、幼児の死さえも母親がお腹に子を宿していた時に偶像礼拝をしたからだと、そんなことをさえ言う人もいたそうです。彼の盲目は生まれつきです。 彼が罪を犯したわけではない。ではなぜなのか、ラビの中にも議論がありました。弟子たちはイエス様のお考えを聞こうと思ったんでしょう。生まれつきのこの人の苦しみは先祖なのですか、両親なのですか、誰のせいで生まれつき目が見えないのですか。これがイスラエルでなく日本となると前世で犯した罪まで問われてまいりますね。前世でよからぬことをしたのでこういうことになるんだ。実際そういうことを言う人たちからお布施を勧められたり、浄化に多額のお金を求められたりということも起こっております。前世の罪だとか先祖のたたりだとか、先祖の罪や怒りをどこで見てきたというんでしょうか。ましてお金で解決できる問題なのか、そこに適正な値段がつけられるのか、何の根拠もないはずだとは思うんです。確かに自分が原因で苦しむことはあります。お酒に酔って車を運転してスピード違反をして赤信号を無視して、それで事故に遭えばそれは本人の問題だと思います。暴飲暴食をしてお腹が痛くなってもそれは仕方のないことだとは思います。でもそういった問題ではなくて、本人にも理解できない理不尽な苦しみというものは身に起こってくることはあります。人はその時どうしてなぜと問わずにはいられません。この苦しみの意味を教えてほしい切実な思いがあるからです。でもこの時イエス様に問いかけた弟子たちの一番の関心はこの目の見えない人の苦しみではありませんでした。彼を気遣ったり気の毒に思ったからではなく、なぜ盲目に生まれついたのか、その原因理由に興味を抱いただけです。どうしてこんなことが起こるのか、人間に不幸が起こるのか、先生から答えをもらおうと聞いている単なる学生の好奇心のようなものです。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。不遠慮に盲目の人の前で聞くこの弟子たちの問いに、イエス様はそういった考え方も弟子たちの興味もきっぱり退けて語られます。3節、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の技が現れるためです。この章全体で見え隠れするのは、盲目で生まれついた人に一貫して心を寄せておられるのはイエス様だということです。周囲の誰よりも彼の良心に勝って、イエス様はこの弱い無力な小さな存在に過ぎないようなこの人に心を寄せておられます。最初の出会いの時から、生まれた時から目の見えない人をご覧になったとあります。ご覧になったというのはちょっと目に入ったという意味ではありません。立ち止まって見つめて彼の苦悩に心を寄せられたということです。ご覧になるという言葉は知るとか洞察するとか、そういう意味を含む言葉です。ルカの19章で主税人ザーカイとイエス様の出会いが記されておりますけれども、周りの人たちからのけ者にされ罪人と蔑まれていたザーカイがイエス様が通られると聞いて一目でも見たいと駆け寄るわけです。でも人に邪魔されて見ることができません。ならばと木に登ってイエス様がどんな方か必死で見ようといたします。この時のザーカイが一生懸命イエス様を見ようと知りたいと思ったその見るです。イエス様は彼の苦悩抱えた闇、それをすべて知ろうとして見つめ理解してくださって、神の御業をこの人の身に与えようとしてくださっておりました。弟子たちの興味はこの人を苦しめることはあっても支えにならないことは明白です。もし弟子たちの言うように罪によって盲目になるというのであれば、全ての人が生まれつき盲目で生まれてこなければなりません。世界は障害者しかいないことになります。目の見えている弟子たちが罪の点でこの人に勝っていることなど何もありません。たとえ 人が自分にこの苦しみがと尋ね求めてみても、それが一体何になるでしょうか。アダムが禁じられた木の実を食べて以来、神のように知りたいという人間の欲望はかえって人を苦しめるだけになることが案外多いんです。たとえ原因を知ることができたとしても、それが喜びや希望を生み出すでしょうか。人間の神のように知りたいという欲望が生み出せるのは自己憐憫か自己嫌悪か周囲を非難する怒りか、それぐらいが関の山です。苦しみの原因を人に過ぎない私たちに探り極めることもできません。もともとアダム以来、この地上は人も被造物全体が不完全な世界です。イエス様は解決のないこの問いに、苦悩に唯一の答えを備えてくださるんです。それがこの人に神の技が現れるためです。神がこの人に力を表してくださる。イエス様が目を留め お選びになったこの人を、ご自身の栄光を表す特別の器として用いようと語ってくださいました。次のポイントです。4節、私たちは私たちを使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。また5節、私が世にいる間は私が世の光です。苦しみをもたらす不完全な世界、神から離れて闇に閉ざされた私たちのところに光をもたらすため、イエス様はおいでくださいました。先にお話しした岩橋さんにとっても、目が見えないことだけが闇ではありませんでした。なぜ自分にこんな苦しみがあるのか、それが闇だったと彼は言います。治ることが問題であったのは昔のこと、私にはもう生きていること、それ自体が問題であった。人生とは闇だ、何のために生まれてきたのか、なぜ私だけがこのような目に遭わなければならないのか、生まれてこなかったらよかったのに、人生が闇である。岩橋さんに限りません。目が見えていても家族を失い、病に侵され、住まうところを失う人、誤解され憎まれ孤立する人、人はさまざまな苦しみ闇を経験するのではないでしょうか。この理不尽な世界の中で意味のわからない苦しみを経験したことは一度もない、そう言える人がどれだけいるでしょうか。闇の中でどこが出口なのか、光はないのか、そういう問いを人は持ちます。イエス様は誰も働くことのできない夜が来る前に、今イエス様の御声ができるこの昼に、光であるイエス様を迎え入れるようにと招かれます。盲目の人は素直にイエス様の光に望みをかけました。この人に神の技が現れるためです。この御言葉の約束に望みを置きました。イエス様のなさった方法は非常に珍しい方法ではありましたけれども、彼はそれを無意味だとも愚かしいとも反発しないで、イエス様の手を振り払うこともなく受け入れ、イエス様が命じられた言葉に素直に従っていきます。もし神殿の近くで物乞いをしていたのならば、シロアムの池まではかなり距離があります。目の見えない彼にとっては安易な決断ではありませんでした。顔に泥を塗られたまま、よろよろと歩き出す彼の姿を笑い物にする人がいるかもしれません。このバカな話をまともに信じるのか、なんて愚かなやつだ。でも彼は信じました。たとえ笑い者になっても、この方の言葉を信じよう。決心は固いものでした。彼はそんなことして何になるとは少しも思わなかったようです。ただ自分に目を留め、こんな自分を選び、苦しみと悲しみを知って、神の技が 現れるためだ、その言葉に望みを置きました。信頼しました。そして7節後半、彼は行って洗った、すると見えるようになり帰っていった。パウロは言います。イエス様の十字架の言葉は、人には愚かであっても私たちを救うことのできる神の力だと。私たちの闇を光に変えてくださる神の恵みの言葉です。先に紹介した石橋さんの言葉を続けて紹介します。私は神職を忘れて聖書を読みふけった。分けても最も私の心を捉えたのはヨハネの福音書9章であった。先に述べた布教師が因果の説法で祖先の霊が祭りを絶やしたためのたたりだと説いた。失明問題、また私が関心の奥底で深い疑惑を持って取り扱ってきた問題が、ここに突如として私の前に解決の光を与えられたのです。生まれながらの盲目、それは誰の罪のゆえでもなくして、彼の上に神の御業が現れんがためだとイエスは説く。人の目から見れば取るに足らない弱い悩める罪人も、神の目から見れば大いなる愛の輝きとしての器である。同じ姿が一方には黒となり一方には白となるパラドックスである。人は自分を黒にしようとする。しかしイエス様は輝く白にしようとする。自分は弱い悩める罪人だけれども、神の目から見れば大いなる神愛の輝きとしての器なんだ。石橋さんは自分に注がれているイエス様の眼差しを喜びました。大いなる愛の対象としてご覧くださっているその愛を信じて、自分の罪のために死んでくださった十字架の言葉を受け入れ、失明を我がことのように悲しみ寄り添ってくれた母親と一緒に洗礼を受けました。彼はこう言います。私はキリストと出会って初めて闇の問題が一切解決されたのを覚えた。実に闇のゆえに闇を転機として私の一家により良き生活を与えられたのである。神は良き恩寵の十字架を私の上に立てられたのであった。ここに暗いと思った人生が明るく肯定され、悩み通した人生は神への感謝に変わっていった。たとえ私の目は開かなくても、私は有り余る恩寵を受けることができた。妹も救われ、かくて闇の私のみならず私の一家に思いもかけぬ光をもたらしたのであった。彼はこう綴っております。盲人の癒し、ヨハネの福音書にある6つ目の印です。周りの人々を驚かせ、イエス様のなさった御業に注目され、イエス様が何をもたらしてくださるのか、それを表す印、見えているように深い意味を含んだ印、これを最後に見ていきます。3番目、周りの人たちの驚きと問い、すっかり見違えるように変わった盲目であった人を見て、人々は驚き怪しみ問いかけます。一体何が起こったのか。それこそがイエス様が表したい印の意味でした。10節、そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。ヨハネは口頭用にイエス様が盲人の目を開かれた方法を丁寧に繰り返しております。そこにこそこの印の意味があります。この出来事が起こる前、8章でイエス様はご自分が神から使わされた救い主である、このことを幾度もユダヤ人に語られました。けれどもイエスさんの言葉は全く彼らには理解できません。彼らの心が罪のために固く閉ざされてしまっているからです。私たちもかつてはそうだったのではないでしょうか。 すぐにイエス様が理解できたわけではありません。イエス様のことを本当に理解し始めたのはむしろ信じた後です。信じ始めてからイエス様の素晴らしさが本当に理解でき、私たちの人生を見る見方も以前とはすっかり変わっていきました。この九章の印は単に目に障害のある人をイエス様が癒してくださったという奇跡を記すのではなくて、罪のために心の目が閉ざされ、イエス様のお言葉も神のこともわからない、自分の姿も自分の魂のことすらわからない私たち罪人の目をどのようにイエス様が開いてくださるかが書いてあるわけです。人は生まれながら罪の性質を持っています。子供はわざわざ親が教えなくても意地悪も嘘も簡単にやってのけます。人は生まれながらに神に対して盲目で罪人です。旧約聖書を見ると新約聖書以上に多くの奇跡を見ることができます。ところが旧約には盲人の目が 見えるようになったという出来事はどこにも出てきません。逆にイエス様がなさった奇跡御業の中では他の癒しに勝って盲人の目を開くという御業がより多く記されています。旧約聖書においては盲人の目を開くのは救い主メシアのなさる技として約束され記録されているだけなんですね。そしてその通りに新約の記者たちはまさしく約束されたメシアとして救い主としてイエス様が罪人の罪を取り除いて罪人の目を開き神を知る者神と共に光の中に生きる者としてくださったと記しているんです。10節と11節ではお前の目はどのようにして開いたのか。開かれた方法が奇抜です。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、目に塗る泥を作るために相当量の唾だったと思いますが、イエス様は唾を土に垂らし、唾と土を手で混ぜて泥にし、ようやくできたその泥をイエス様はまさにドロドロになった手で目の見えない人の目に塗られたわけです。イエス様ならもっと小綺麗な簡単な方法で目を開くことができます。言葉一つでも、あるいは手を目の上に置いただけでもできるんですね。何もわざわざ汚い作業までして、ご自分の手を怪我してまで彼の目を開かれたんでしょうか。旧約聖書で唾や泥という言葉を探してみると意味が分かってまいります。唾も泥もあまり良い意味では用いられていません。むしろ罪の汚れと恥辱の象徴として書かれています。罪の汚れと恥辱の象徴、神の目から見れば神が分からない人間の姿はそのように罪の汚れがかさぶたのように心にこびりついて覆われている、それが見えるんです。罪の汚れがびっしりと固く心の目を覆い闇の中で生きている。しかも生まれつきなので光を知らず自分が闇の中に生きていることさえわからない、気がつかない、闇の中で無鉄砲に歩んでつまずきもし転びもし怪我をします。自分がどこに向かって歩いているのかも分からず闇雲に突き進みます。闇の中では誰かとぶつかることも避けられません。相手を罵り怒りをぶつけます。しかもその人がどういう人なのか分からないままに。何よりも悪いのは目が罪で覆われているために神が理解できず神の救いも分からなくなってしまう。それで自分を苦しめ周りも苦しめてしまう。汚い泥と唾液で塞がれたような私たちの心をイエス様はご自分の手を汚して清めようとしてくださいました。十字架の救いは私たちの汚れと恥辱を負ってくださったイエス様の憐れみによって与えられたものです。そして彼はシロアムの家で洗うようにと命じられ、 彼は洗うわけですけれども、ヨハネはわざわざ7節でシロアム、訳すと使わされたものと記しております。訳を記すのには無論意味があります。シロアムの池の水は上流にある源泉から引いてこられた水が下流に讃えられ、人々の命を守る水になっておりました。雨の少ないエルサレムではどこででも水が得られるわけではありません。そのため上流から水が引かれて、池の名は上から送られたという意味でシロアム、訳すと使わされたものの池と呼ばれていたわけです。そしてその名が示す通り、上から使わされたイエス様によって罪の汚れが取り去られる、私たちの心の目が清められ開かれる、それで行って洗うと見えるようになりました。必要なのは彼のようにイエス様の言葉に素直に従うことです。天の御座から使わされた救い主この方のもとに行き、罪を清めてくださいと素直にその恵みに預かることです。そうすれば闇の苦悩から解放され、光の喜びが訪れます。石橋さんは言われました。ここに暗いと思った人生が明るく肯定され、悩み通した人生は神への感謝に変わっていった。たとえ私の目は開かないにしても、私はあり余る恩寵を受けることができた。彼の心に光が差し、彼は喜びに満たされました。イエス様は9章4節で言われました。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。この言葉に注目したいと思うんですね。イエス様は私とはおっしゃらないで、私たちはと言われました。イエス様と共に闇の中に光をもたらす働きをなすよう私たちに声をかけられておられます。今も近くにイエス様がご覧になっている、闇から光に招かれなければならない人がおられるのではないでしょうか。私たちもさまざまな出会いの中でそのような人々にイエス様の眼差しを向け、イエス様の光を届けるものでありたいと願います。夜は必ず来ます。光があるうちに夜が来る前に、イエス様と共にイエス様の働きに加わりたいと願わされます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちは自分を知らないものでした。自分の闇を知らないものでした。苦悩し混乱し涙を流していても、自分がどれほど神に目を閉ざし目が塞がれ闇の中を生きているものであるかに気づいておりませんでした。けれども主よ、あなたは憐れんで私たちの心を覆っていたその罪の固いかさぶたを、覆いを取り除いてくださって、私たちの目を開き、あなたの恵みを見るものとさせていただきました。あなたの前に尊いものとしてご覧くださって、御子の十字架を与えてくださいました。弱く罪深いものを憐れんでくださった主の眼差しを受けて、私たちは今ここに幸いな人生を送らさせていただいております。どうぞ私たちもあなたの技に加わるものとなさせてください。私たちが開かれた与えられたこの喜びを分かつものとなさせてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。